あ、そっちにあの座布団がありますから。はい、それではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめにヨハネの福音書第1章を開いてください。今日は代表して別府正弘兄弟に読んでいただきます。ヨハネの福音書第1章です。では別府兄弟、1章の1節だけ読んでください。
はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、
はい、イエス様の十二使徒の一人ヨハネは新約聖書27巻のうち5つの書物を書きましたが、この教会では初めにヨハネの黙示録、次にヨハネ第1、第2、第3の手紙の公開説教をしました。そして今日からですね、残る最後の一つ、ヨハネの福音書の公開説教をいたします。今日は第1回目です。このヨハネの福音書はヨハネがパトモス島で幻を見、そのことを黙示録に記し、その後エペソに移され、 AD90 年頃エペソで書いたと言われています。このヨハネの福音書の書かれた目的が同じヨハネの福音書の20章の21節に記されています。ではここに何かを挟んで、では別府兄弟、ヨハネ20章の21節を読んでください。
イエスはもう一度彼らに言われた。
ヨハネ20章の21、ごめんなさい、ちょっと間違えました、31節です、すいません。
しかしこれらのことが書かれたのはイエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるため、またあなた方が信じてイエスの御名によって命を得るためである、
はい、しかしこれらのこと、つまりヨハネの福音書が書かれたのはイエスが神の子キリストですね、ヘブライ語でメシアであることをあなた方が信じるため、またあなた方が信じてイエスの御名によって命を得るためである。でこの命をギリシャ語でゾーエと言います。神の命と言いますのことですが、これを私たちは永遠の命と呼んでいます、ね、永遠の命を得るためであるこれがヨハネの福音書が書かれた目的ですが、この21節今読んだところは、まあ、ヨハネの福音書だけではなく、この新約聖書27巻全体にですね、当てはまる御言葉、聖書はですね、この目的で書かれたということです。ちなみに旧約聖書と新約聖書がそれぞれ書かれた目的は、旧約聖書は救い主イエス・キリスト様が来られるという神様の約束、予言が書かれており、新約聖書はその約束に基づいて救い主として来られた、ね、イエス・キリストの行いと弟子たちの働きが記されています。旧約聖書はイエス様が来られるという予言、新約聖書は来られたイエス様の働き、そして弟子たちの働きが記されていますヨハネの福音書には大変特徴的な言葉が何度も出てきます。修法を見てください。8つですね、ギリシャ語とともに記しています。ヨハネの福音書によく出てくる言葉こですね、まず言葉という言葉、これギリシャ語でロゴス、命、ゾーエ、これ神の命、永遠の命のこと、光、フォース、証、マルトゥリアですね、誠のアレシーノス、世の中、コスモス、栄光、ドクサ、真理、アレセイア、これらの言葉がたびたびヨハネの福音書の中には出てきますね。これらの言葉がたびたび記されているのがヨハネの福音書の特徴で、マタイ、マルコ、ルカのですね、3つを共感福音書というのに対して、ヨハネの福音書はイエス・キリストの 内的命、内なる命が強くですね、記されている福音書です。では、ヨハネの福音書一章に戻って一章から見ていきましょう。一章の一節から十八節までが序文です。で、この部分も実は四つに分かれます。まず一章の一節から五節が、初めからおられたロゴス、言葉のことです。6節から8節が光について明かしするヨハネ、9節から13節がこの世に来た光、そして14から18が肉体を取られたロゴス、ね、言葉が書かれております。今日は1章の1節から5節よりですね、言葉についてお話をいたしますが、はじめに釈義といいます、御言葉の解釈をいたします。今読んだところ、一章の一節、ね。はじめに言葉があった。で、この言葉を先ほど言いましたように、ギリシャ語でロゴスといい、神の言葉という意味です。聖書の創世記から黙示録まで、このすべてがロゴスです。神の言葉です。ね、では、はじめにと書いてあります。ですね、何のはじめでしょうか。ではここに何かを挟んで創世記を開いてください。一章の一節です。聖書の第一ページ。では別府兄弟、創世記一章の一節を読んでください。
はじめに神が天と地を創造した、
はい、ここにもはじめにが出てきます。つまりこの宇宙のすべてのもの、太陽、月、星、地球もまだ存在していない永遠の初め、創造の初めという意味です、ね、次に神が天と地を創造したと書いてあります。で、実はこの神というのはエロヒムという複数形なのです、ね、になっています。ただ父なる神様、子なるキリスト、聖霊なる神様だけが存在しておられ、天と地を創造されました。この創造したという言葉は実は単数形なんです。主語が複数形で動詞が単数形というおかしな構造ですね。三位一体の神様が一つとなってこの宇宙天体にあるすべてのものをお作りになったということです。皆さん、白洋舎というクリーニング屋さんご存知でしょうか。まあ、クリミア岩田屋の中にあるんですよね。その創立者を五十嵐健二と言います。日本で最初にドライクリーニングを開発した会社です。創業者の五十嵐健二青年は19歳の時、生まれて初めて開いた聖書の冒頭1ページに、初めに神が天と地を創造したの言葉を読み、ああこの天と地も自分も神によって作られたのであったかとですね、感動して神の子イエス・キリストを救い主と信じ、彼はクリスチャンになります。まあ、それから彼はクリスチャンの実業家としてですね、まあ、いろんな道を歩むんですが、それは三浦彩子さんの「夕あり朝あり」という本の中にですね、五十嵐健二のことは詳しく記されています。まあ、彼の自叙伝です。まあ、彼はですね、まあ、いくつかの職業を転々として三越に勤めるわけですが、その後クリスチャンの女性ヌイと結婚しですね、まあ、収入を得ますけれども、自分は一生やれる仕事を持ちたい、自分の一生の仕事を持ちたいと考えます。でその中でいくつかの条件をつけます。でそれはですね、日曜日の礼拝を守ることのできる職業、キリストの御言葉を述べ伝えることのできる時間を生み出せる職業、10年近くお世話になった三越の営業と、まあ、定職しない、ぶつからない仕事、それどころか三越と将来取引ができる仕事、4番目に人がやりたくない仕事、5番目駆け引きや嘘をつかなくてもよい仕事で、6番目に資本が少なくても始められる仕事、7番目に人々の利益になって害を及ぼさない仕事、この7項目を紙に書いてですね、日夜神様に祈り求めました。 するとかつてですね、洗濯屋、昔はクリーニング屋さんのことを洗濯屋さんで、ね、に働いていた時のことが思い起こされ、このことは神様の神様のですね、前もっての備えではないかと思い、かつての経験もあり、7つの条件に当てはまるイエス・キリストは十字架の地で私たちの罪を清めてくださった。自分は人様の着るものをきれいにしようで、こうして一生の仕事として洗濯屋の仕事をクリーニングをすることになったのです。ですね、1906年ですから今から110年前のことですね。そして白洋舎はその後神様に祝福されて、今全国にある教会になり、あのクリーニング屋になりました。フレッシュマイ、神様の基準に立つときにあなたは祝福されま す, です、ね、どうぞ仕事を選ぶとき、自分の将来を選ぶとき、ね、この基準で選んでください。ヨハネの福音書に戻ります。一章一節、はじめに言葉があった、次に言葉は神と共にあった、言葉は神であったとあります。じゃあ別府兄弟、二節を読んでください。ヨハネですね、一章の二節です。
この方は初めに神と共におられた、
はい、永遠の昔から神と共におられ、神ご自身であり言葉として存在しておられるお方、この方こそ私たちの主イエス・キリスト様です。もう一度言います。永遠の昔から神と共におられ、神ご自身であり言葉として存在しておられるお方、この方こそですね、私たちの主イエス・キリスト様です。そのことは同じこのヨハネの一章の14節に記されています。では別府兄弟、14節だけ読んでください。
言葉は人となって私たちの間に住まわれた、私たちはこの方の栄光を見た、父の身元から来られた独り子としての栄光である、この方は恵みと誠に満ちておられた、
はい、つまりイエス・キリスト様は神の言葉ロゴスが肉体をとって人間としてお生まれになったお方です、ね。まあ、ちょっと頭理屈では分かりにくいかもしれませんがですね、もう一度言います。イエス・キリスト様は神の言葉が肉体をとって人間としてお生まれになったお方です。ですね、はい、ではヨハネの福音書1章3節を読んでください。
すべてのものはこの方によって作られた。作られたものでこの方によらずにできたものは一つもない。
はい、ここ、すべてのものはこの方、ここでこの方とあります。イエス様のことです。によって作られた、作られたものでこの方イエス・キリストによらずにできたものはですね、一つもないと。創世記を見ますと、この天地宇宙は神の言葉によってですね、創造され創造されました。ではもう一度創世記に戻ります。ここに何か挟んでですね、創世記一章にまた戻ってください。何箇所かお読みいたします。では別府兄弟、次に創世記一章の3節だけ読んでください。
神は仰せられた、光があれ、すると光があった、
はい、神が光をあれとですね仰せられるとですね、光ができました。はい、6節から7節読んでください。
神は仰せられた、大空が水の真っただ中にあれ、水と水の間に区別があれ、神は大空を作り、大空の下の水と大空の上の水とを区別された、そのようになった、
はい、神が仰せられるとそのようになった。9節読んでください。
神は仰せられた、天の下の水が一ところに集まれ、乾いたところに現れよ、そのようになった、
はい、神が仰せられるとそのようになりました。11節読んでください。
神は仰せられた、地が植物すなわち種を生ずる草や、その中に種がある実を結ぶ果樹を種類に従って地の上に芽生えさせよ、そのようになった、
はい、もう一箇所読み出しましょう、はい、14から15読んでください。
神は仰せられた、光るものが天の大空にあって昼と夜とを区別せよ、印のため季節のため日のため年のためにあれ、また天の大空で光るものとなり地上を照らせ、そのようになった、
はい、 このように神様が言葉をですね発せられるとそのようになりました。兄弟姉妹、私たちのこのですね住む宇宙ですね、またこの地球、その中のすべてのものは神の言葉によって作られました。神様が発せられですね、その言葉のように神様は作られました。そのことはヘブル人への手紙11章の3節、私たちがお読みいたします。こう書いてあります。信仰によって私たちはこの世界が神の言葉で作られたことを悟り、したがって見えるものが目に見えるものからできたのではないことを悟るのです。見えているものは見えないものからできたことを私たちは信仰によって悟るのです、ね、もう一箇所、コロサイ人への手紙1章の16節にはこのように書いてあります。なぜなら万物は御子イエス・キリストにあって作られたからです。天にあるもの、地にあるもの、見えるもの、また見えないもの、王座も主権も支配も権威もすべて御子によって作られたのです。万物は御子によってイエス・キリストによって作られ、御子のために作られたのです、とコロサイ1章16節にはこう書いてあります。ヨハネの福音書1章の3節すべてのものはこの方によって作られた。作られたものでこの方によらずにできたものは一つもない、はい、では別府兄弟4節5節を読んでください。
この方に命があった。この命は光であった。光は闇の中に輝いている。闇がこれに打ち勝たなかった。
はい、この方、神の言葉、ロゴスであられるイエス・キリスト様には命、先ほど言いましたギリシャ語でゾーエです。神の命、万物の創造の源である命があります。被造物である私たち人間もですね、神から命をいただいています。神と霊的な交わりを私たちは持つものとして作られました。しかしながらエデンの園で神様への反逆、罪のために、ね、神の命から切り離され、今日人間はに自分はどこから来て何のためにです、ね、生き死んだらどこへ行くのか知りません。命から切り離されているからです。つまり今日私たちは霊的には闇の中に住んでいます。しかし神様はご自分の一人子イエス・キリスト様をこの世に光として暗闇の中にですね送り込んでくださいました。そのことはヨハネの福音書8章12節にこう書いてあります。私だけお読みいたします。イエスはまた彼らに語って言われた。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく命の光を持つのです、と。イエス様はこの暗闇の世界にですね、命としてまた光としておいでになったお方です。イエス・キリストの命は今私たち人の光としてこの暗闇の世界に存在し輝いておられます。誰でもその光のもとに来るなら、つまりイエス・キリストを信じるなら、その人のうちに永遠の命が与えられ、その光はですね、永遠に私たちの心を照らし続け、もはや闇の中を歩むことはありません。イエス・キリストを受け入れている兄弟姉妹たち、皆さんのうちにはでね、キリストの光がですね灯っています。闇のうちを歩むことはありません。どんな暗闇でも小さな明かりを灯せば周りが明るくなるように、闇は決して光にですね勝利することなく、闇の支配者悪魔サタンは永遠に決してキリストに打ち勝つことはできません、ね、私たちは常に勝利者なのです。光の中にいるからです。兄弟姉妹、イエス・キリスト様はこの神の言葉ロゴスが肉体を取って来られたお方ですから、聖書を読むとき皆さんはキリストと人格的な霊的な交わりをしています。御言葉はイエス・キリストご自身だからです、ですね。だから皆さんは霊的交わりをしています。どうぞ聖書を読んでください。その時あなたはキリストと交わっているのです。 ここまでが一章の一節から五節までの釈義解釈です。ね、今日は先ほど言いました言葉についてお話をいたします。今語りましたように、神様はご自身が言葉として存在しておられ、ね、この神の言葉によってこの宇宙のすべては創造され、また保たれています。イエス様も福音書の中で言葉をもってさまざまな奇跡や癒し、悪霊を追い出し、病人を癒し、死人をよみがえらせ、嵐を鎮められました。イエス・キリストの言葉はですね、神の権威と力が表されています。同じように兄弟姉妹、私たちは神様に似せられてですね神の姿に作られた家に、私たち人間もね、神様と同じように言葉を持っています。神様が言葉であられるように、私たちにも神様は言葉を与えてくださいました。動物は言葉を持ちませんですね。まあサインっていうかね、印は送るかもしれませんが、言葉を持っていません。言葉を持っているのは聖書では人間と天使とですね、神様です。私が高校生の時、国語の先生がですね、言葉には3つの要素がありますと教えてくださいました。今でも覚えています。それは言葉にはまずですね、音があります。例えば山あてば山という声、音があるわけですね。音があります。次に言葉には意味がありますですね、まあ、本とか机とかテーブルとか、まあ、言葉には意味があります。そして言葉にはもう一つイメージがあります。例えば海とか空とかいうとイメージを浮かぶわけですね。でこのように言葉にはですね、音と意味、意味とイメージがあります。しかしですね、聖書を読むと言葉にはさらにですね、言葉にはさらに人格というのがあります。また力がありですね、命があります。私たちは言葉を持って人とコミュニケーションを図りますが、語る言葉の中にその人の人格とか人柄を見ることができます。また言葉には力や権威がありですね、権威ある者の言葉は下の者を支配しますですね。今アメリカのトランプ大統領の言葉に全世界が振り回されていますけれども、彼がアメリカの大統領という地位にあるからこそ、その言葉に権威があり、ね、大きな影響力があるわけです。言葉には権威があります。次に言葉にはですね、命があります。ですね、言葉によって人は生かされ、またですね、言葉によってある場合は死に至らせることもあります。言葉には命があります。私たち人間にも神様は言葉を与えてくださいましたが、兄弟姉妹、言葉というのはもうとってもとっても大切です。ですね。どうぞ語る言葉に気をつけですね、言葉を大切にしてください。昔も今も言葉による争いが至るところ、まあ、家庭の中でもですね、夫婦の間でも親子の間でも起きています。ですね。三浦亜子さんの本の中にこういう内容のことがあります。人の悪口を言うのと人のものを盗むのはどっちが悪いでしょうかとですね。まあ盗んだらですね、その人損害を受けますけれども、で次に三浦亜子さんこう言ってるんですね。物を盗まれて自殺する人はいませんけど、悪口を言われて自殺する人はいますですね。それだけ言葉っていうのは人を殺したりもするのです。私たちは語る言葉に本当に気をつけなければなりません。はい、じゃあ一箇所聖書を開きましょう。ヤコブの手紙というのを開いてください。三章です。はい、最初に二節では別府兄弟読んでください。
私たちは皆多くの点で失敗するものです。もし言葉で失敗しない人がいたら、その人は体全体も立派に制御できる完全な人です。
私たちは皆多くの点で失敗します。で、その失敗の一番大きいのが言葉の失敗です。 もし言葉で失敗をしない人がいたら、その人は体全体をも立派に制御できる完全な人だと書いてあります。私たちは政治家や有名人が言葉で失敗し、その地位や職を失うのを何度も見てきました。また私たちも多く言葉で失敗をいたしましたですね。それはもう皆さん知っている通りね。ですから兄弟姉妹、自分が思ったからといって不用意にですね語らないことです。人間の思いはいつも良いものとは限りません。では別府兄弟、5節から8節読んでください。
同様に舌も小さな器官ですが、大きなことを言って誇るのです。ご覧なさい、あのように小さい火があのような大きい森を燃やします。舌は火であり不義の世界です。舌は私たちの器官の一つですが、体全体を汚し、人生の車輪を焼き、そしてゲヘナの火によって焼かれます。どのような種類の獣も鳥も、這うものも海の生き物も、人類によって制せられるし、すでに制せられています。しかし舌を制御することは誰にもできません。それは少しもじっとしてない悪であり、血の毒に満ちています。
発生したし、しかし舌、言葉を制御することは誰にもできません。それは少しもじっとしていない悪であり、死の毒に満ちていますとこう書いてあります。ですから兄弟姉妹、もし私たちがこの舌、自分が語る言葉をですね制御コントロールできれば、皆さんの人生は本当に穏やかな、平和な、喜びに満ちたですねものとなります。エペソ人への手紙4章の29節にはこう書いてあります。悪い言葉を一切口から出してはいけません。ただ必要な時、人の徳を養うのに役立つ言葉を話し、聞く人に恵みを与えなさい。必要な時だけ語りなさいと、このようにあります。またコロサイ人への手紙4章の6節にはこう書いてあります。あなた方の言葉がいつも親切で塩味の効いたものであるようにしなさい。そうすれば一人一人に対する答え方が分かりますと、こう書いてあります。不用意に語らないことですね。でそして聖書は私たちに一つの幸いなですね、また力強い言葉をですね与えています。そこを見ていきましょう。テサロニケ第一の手紙5章を開いてください。皆さんがよく知っている御言葉です。では別府兄弟が読んだ後ですね、18節だけ皆さんと一緒、全部ですね兄弟が読んだ後皆さんと一緒にこの箇所を読み出します。では別府兄弟、5章16から18読んでください。
いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことについて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって、神があなた方に望んでおられることです。
はい、聖書を開いている人、一緒にお読みいたします。はい。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことについて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって、神があなた方に望んでおられることです。18節にはすべてのことについて感謝しなさい、これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。私たちに言葉を与えてくださった全能の神様が、兄弟姉妹、イエス様中心に生きている皆さんに望んでおられること、それはすべてのことについて感謝することです。ここにはっきり書いてあります。で、ここで大切なことはすべてのことについてということです。良いとき、物事がうまくいっているときに感謝するのは優しいです。しかしですね、聖書はあなたが失敗したときも、マイナスのときも、ダメージを受けたときもですね、感謝しなさいと言っています。ここに一冊の本がありますですね。ジョン・クワンという韓国の牧師先生が書かれた本ですが、タイトルが一生感謝とね書いてあります。この中からお読みいたします。 聖書によると、宇宙万物の作り主、全知全能の父なる神様は無限の祝福をもって私たちを永遠に愛してくださっている。その愛の神が私たちに求めていることは、求めている3つのことがある。それはいつも喜んでいること、絶えず祈ること、どんなことにも感謝することである。まあ、悲しい時に喜ぶことはできない。信仰が強くないと絶えず祈ることは難しい。でも自分の意思によってどんなことでも感謝することはできるはずだ。そう思って私はできるだけ感謝してきたつもりだし、他の人にも感謝するように進めてきた。何事についてつけ感謝することを実行していると、感謝すべきことがあまりにも多いのに驚いている。特に嫌な問題が起きた時にそれをすぐ感謝すると、とても良いことに気がついた。嫌な問題が起きてしまいました。でもこの問題に感謝しますきっと自分には予想できない良いことが起きると信じて感謝します。こう感謝していると、問題が引き起こす否定的な苦い思いから解放される。そして本当に何か良いことが起きるような実感が湧いてくるその実感はやがて現実になってくる。あの嫌な問題がこんな素晴らしい結果になったことを感謝します。こうして感謝が感謝を自動的に拡大再生産することを体験していると、ね、あります兄弟姉妹、創世記で読みましたように、神様は神の言葉ロゴスによってこの宇宙と地球とその中にある全てのものをお作りになりました。そして神様は私たち人間に言葉を与えてくださいました。皆さんの人生を決めるのはですね、あなたの口から出る言葉です、ね、あなたの言葉があなたの人生を作ります。もう少し読みいたしますつまるところ、不平の人生を生きるか感謝の人生を生きるかは私たちの選択にかかっている。これだけははっきりしている。感謝は神様を喜ばせるが、不平はサタンを喜ばせる。サタンは毎日私たちの耳にこうささやく。いつも落ち込んでいなさい。絶えず恨みなさい。すべてのことについて不平を言いなさい。これがサタンがあなた方に望んでいることです。とこうですね。感謝は神様の御心であり、不平はサタンの思いである。そして感謝を選ぶのも、不平を選ぶのも、私たちの自由である。しかしその結果は全く異なる。同じ環境にあっても、感謝しようと決めた人の人生は豊かで幸せだ。反対に不平を言うことに決めた人の人生は辛く不幸である。感謝は私たちの顔つきを穏やかにするが、不平は私たちの顔色を暗くする。だとすると結論は明らかではないだろうか。神様を信じる子供なら、不平製造業者ではなく感謝製造業者にならなくてはならない。私たちの人生工場が不平ではなく感謝を作り出すならば、いつも喜びと祝福があふれることだろう。どんなマイナスにあっても今日しまい感謝するんです。先ほどお証しがありました。家庭のことや職場のことです。皆さんがその問題や相手に対して感謝しますという言葉を何度もその会話の中で放つならば、あなたとその人の関係や職場は途端に変わってきます。感謝にはその力があるのです教会の7つの本質の中心はイエス様中心です。皆様はイエス様中心の生活を送っているでしょうか。ではイエス様中心というのは何でしょうか。イエス様は先ほど読みましたヨハネ1章14節にですね、神の言葉が人となって来られたお方です。ではイエス様中心とは、この神の言葉中心に生きることです。そしてこの神の言葉が全てのことについて感謝しなさいと言っています。この本からのお証ですマイナスを感謝するとき、どんな素晴らしいことが起こるかの証。 ある女性のクリスチャンがバラ色の夢を描いて結婚生活を始めたが、新婚早々夫が酒によってフラフラになって帰ってくるため、結婚生活がめちゃめちゃになってしまった。10年経っても夫の酒癖は治らず、彼女は心を痛めていた。ある土曜日の夜遅く、その日いつものように夫は酔いつぶれて玄関の入り口で倒れていたので、彼女は夫を何とか家に入れて寝かせた。毎日このように酒癖の悪い夫と格闘する自分の境遇を嘆き、彼女は神様に心の内を吐き出した。神様、なぜこんなに祈っても夫が変わらないのでしょうか。なぜ私の結婚生活はこんなにひどいのでしょうか。神様、もうこれ以上耐えられません。10年以上積もりに積もった悲しみのため、大声で泣きながら祈りにならない祈りをしていると、先週聞いた牧師の説教の言葉がふと思い浮かんだ。すべてのことについて感謝しなさい。そうすれば奇跡が起こります。しかし、感謝できることが一つでもなければ感謝できないと思って考えてみると、少しおかしくはあるが、いくつか感謝する事柄が思い浮かんだ。隣でだらしなくいびきをかいて書きながら寝ている夫を見ると、情けなくもありますが、それでもいないよりはいいので感謝します。いつか良い夫になる可能性があると思うので感謝します。このようにお酒に酔っても他のところへ行かず、いつも家に帰って寝てくれることに感謝します。お酒は好きでも女性は妻だけなので感謝します。他のご主人たちはお酒を飲むと手を挙げたりして、家族が眠ることもできないこともあるのに、ね、そのようなことはないことを感謝します。土曜日にはお酒をたくさん飲んで、日曜日は決まって寝ているため、私が教会に行くのに反対しないことを感謝しますと。本当はですね、お酒を飲んでるそのものを感謝することなんですね。夫がお酒を飲んで酔いつぶれている、そのこと自体をですね、感謝をするのです。感謝の祈りというにはあまりにも貧弱だと思い、笑いがこみ上げてきたが、不平より感謝の方が胸がすっきりして喜びが湧いてくるようだった。そこで続けて思いつくままを感謝していた。その時ちょうど夫は喉が渇いて目が覚めたのだが、妻が笑いながら何かブツブツ祈っているではないか。夫は驚いて恐る恐る妻に声をかけた。おい、夜中に寝ないで何をしているんだ。何が楽しくて一人でニコニコしているんだ。あなたと暮らしていることがとても感謝のことだと思ったのよ。そう言って今まで祈っていた感謝の内容を全部伝えた。その瞬間、夫の表情が深刻になり、全く予想しなかった反応をした。俺が酒によってお前をひどく悩ませているのに、俺と暮らすことが感謝だと言ってくれてありがとう。これからは酒を飲まないよう努力するよ。それに俺が教会に行くことをそんなに願っているなら、明日からでも行くことにするよ。10年以上涙を流して祈ってもびくともしなかった主人の心が、たった一度の感謝の祈りによって動くという奇跡が起こったのだ。もちろんこの女性の話のように、感謝の祈りを捧げるとすぐに自分を悩ませている問題が解決するというわけではない。しかし確かなことは、問題を感謝して受け入れることができれば、神様は問題を祝福の道具として用いられるお方であるということだ。たとえそうでなくても、私たちの心の土壌が変えられ、これ以上問題とならないように働いてくださる。この女性も10年間夫を変えようとしてきたが、自分を変えようとはしていなかった。自分が変わることが大事ですね。感謝することが大事。もちろん私たちは人生の中で理解も説明もできない多くの困難に出会う。しかし神様は全てのことに感謝して人生を送るように言われた。信仰の目で見れば、全てのことが働いて益となることを神様はご存知だからだと。どうでしょうか。皆さんは今までの不平やつぶやきを悔い改めて、神様、これからも全てのことについて感謝しますと決心ができるでしょうか。アーメンですか。
アーメン。
アーメン、小さいですね。ただ感謝しますって言えばいいんです。感謝するっていうのは 感情の問題ではありません。感謝する気持ちになるかならないか関係ないのです。理性の問題ではありません。どうして感謝しなきゃいけないの、理性の問題ではありません。何の問題でしょう。信仰の問題です。神様がしなさいとおっしゃるからするのです。そしてあなたが感謝するとことにはですね、神様の約束が伴っているからです。ローマ書8章28章を見ましょう。有名な御言葉です。聖書朗読者の人が読んだ後、その後一緒に読み出します。である、別府兄弟、ローマ書8章の28節を読んでください。
神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。
はい、聖書を開いている人一緒にお読みいたしましょう。はい、神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。クレシマイ、感謝しなさいというのが神様の命令です。望んでおられることです。ですからその神様の御言葉に従って感謝するならば、当然神様の側は約束を果たしてくださるはずです。でその神様の約束は何でしょうか。すべてを益にしますという約束です。あなたの感謝に対して、感謝しますという言葉に対して、その信仰に対して神様が答えてくださってですね、奇跡を起こされるわけです。だからあなたの感謝しますという言葉は神様の奇跡を起こさせるですね、一つの条件でもあるわけです、ね、ですから感謝しますという言葉で出しましょう。感謝、マイナスの時、感謝する時ですね、いくつかのことが起こります。第一に心に平安が来ます。ですね、問題のために心が騒いだり、ね、イラついている心が、平安がやってきます。まず平安が来ます。そして感謝し続けると、そのマイナスがですねプラスに変わるですね。良かったとですね、そのプラスに変わる出来事が、現象があなたの中で起こります。そしてですね、ここに今読んだ時に、私たちは知っていますと書いてました。でこの知っていますという言葉はですね、ギリシャ語でギノスという言葉、体験して知っているという意味なんです。ですから感謝して何か起こる、良いことが起こることは皆さんが体験することなのです。これ理屈の問題ではないんです。あなた私はもう体験して知っていて、否定できないというのがギノスという、知っているという意味です。ですから皆さんに何か悪いことが起こったら、もう皆さんはもう何度もその感謝して良いことが起こっていることにも体験していますから、すぐにですね、あ、感謝しようって、感謝することですね、できるようにですね訓練されるんです、 なるんです。だからですね、もう条件反射的にですね、悪いことが起こってもいいことがあっても感謝できるものとなってください。何度も言いますが、皆さんの戦いの場ですね、生活の場はですね、教会を出てからです。家庭であり、職場であり、社会です。そこにはいろんな問題があり、嫌な問題もたくさん来るでしょう。嫌なこともあるでしょう。でもその一つ一つに感謝するんです。何でも感謝するんです。このことが感謝しますで、ね、全て感謝するんです。どうぞ感謝してくださいですね。皆さんが神様の奇跡を見たいと思うなら、マイナスを感謝することです。このマイナスがどんなにプラスにですね、素晴らしいことに変わるでしょうか。私たちの神様は死人をよみがえらせ、無から有をお作りになるお方。どんなマイナスもプラスに変わる、万事を益としてくださることを私たちは知っていま す。この習慣ですね、もう本当に信仰も習慣になりますですね。これを身につけると、この習慣を身につける兄弟姉妹になりますように、イエスの御名によって祝福をいたします。ではお祈りいたしましょう。目を閉じて今日語られたことを思い起こし、反省してください。